マタイの福音書の3章1節から10節までお読みいたします。マタイの福音書3章1節から10節までです。新改訳聖書でお読みいたします。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤのアラノで教えを述べて言った。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。この人は預言者イザヤによって、アラノで叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。このヨハネはラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であった。さてエルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところへ出て行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの末たち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけません。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。
今日の聖書朗読のこの箇所からエルミア牧師にメッセージを語っていただきたいと思います。紹介の方は省略させていただきます。よろしくお願いします。
紹介に預かりましたエレミアと申しますと言ってもみんな知ってる人ばかりかもしれませんけど、そういうハンドルネームで、インターネットの上で、メッセージを書いて10年ほどになります。さっき明かしたの娘なんですけども、で、なんでするようになったのか、娘の言った通りですね、行く教会がなくなったからのこんな集会しております。で、今日はですね、ようこそおいでくださいました。で、黙示録セミナーはですね、去年の9月に第1回目を開きました。で、開いたのはきっかけは、深い意味はないんですけども、せっかくだから主要会のつもりだったんですけども、その時、それだったら、せっかく、ホームページとか練馬にも書いてるんで、ここに来られる方あるかなと思って開いたのが1回です。で、その後神様の導きあるかなと思って、2ヶ月に1遍ぐらいのペースで今日6回目を開くことができました。感謝いたします。で、これから今日のセミナーを開かせていただきたいと思います。で、ですね、セミナーはテキストをお渡ししてあるかと思います。これに沿って基本的にはお話したいと思います。で、あとで2時間ほど、6時いやじゃない8時半までなんで、あと2時間ぐらいですけど、で、それを前半後半に分けて、前半はこのテキストからメッセージをしたいと。で、後半は、この色のついた暗号を渡したと思うんですけど、これをちょっと解説したいというふうに思います。で、トータルで何を目指しているかというと、我々のレムナントキリスト教会は、レムナントという言葉自体残りのものという意味合いがあるんですけども、今、教会で他の暗号をですね、北南とするエリアの暗号みたいなんです。そこの中でもレムナントって言葉が出てきますけど、要は残りのものという意味合いです。で、終末の時代に、終末に限らないんですけど、旧約聖書の中で、神の民が堕落してしまったと。で、それは聖書にたびたび書いてます。アッシリアに捕囚されたとか、バビロンに捕囚されたとかですね。でも、その中にわずか残りのものが残る。それが英語で言うとレムナントという意味なんですね。で、おこがましい名前をつけてしまいましたけども、望みとしては我々もなんとか残りのものとして留まりたいという希望を持っています。で、 趣旨は教会の紹介ではないんですけど、で我々の教会の飯というか示されていることっていうのはほとんど、私がホームページに書いておりますけども、ほとんど一つは、ですね、ホームページの名前はエレミアの部屋といって、週末の予言解釈なんですね。でそれを10年ほど書いています。で、もう一つメールマガジンを出してて、それは黙示録を読むというあのメールマガジンです。これはだから、言わんとしている趣旨はわかるでしょうか。要は週末とかですね、世の前のことを我々は示されていると自分で思っています。で本当にそうかどうか、神様に聞いてみないとわかりません。で、その中で、もし皆さんがですね、せっかく来られて、何か足しになったり、または何か皆さんのですね、お助けになれば、良いかなと思っております。そんなことをですね、まあ、大体、何回かセミナー開いてますけど、今回6回目で、で、希望としては、来年が今、前回だか前の回だか言いましたように、来年がかなり、その、聖書の暗号によると、来年2010年ってはどうも、キリスト教会はすごい大変革の年らしい、来年のことなんで、正確にはわかりません。まだ行って帰ってきたわけじゃないんで。ので、その前に、このようにセミナー開いてるのは、意味があるかなと思ってます。2011年になってから2010年のことを語ってもあんまりちょっと過去のことなんであんまり意味ないかなと思うんですけど、思っております。で、それを、たことを含めてですね、いつくつか一緒に見ていっていただけたらと思います。ただ、当然、我々も間違えることあるかもしれませんし、で、大抵間違って、ことはあるかもしれませんので、もちろん当然、お一人一人、吟味にあってですね、見てください。で、それ、聖書的だったり、聖霊が語っていることがかなと思えば、受け入れてくださればいいでしょうし、また、かなと思ってます。ただ、繰り返して言いますけど、我々の教会は、他では特別なことはあんまり示されてないんですけど、海外宣教だとかですね、まあ、音楽はちょっと姉妹が歌がうまいか、それはまあ、多少、いいかなぐらいなんですけど、基本は週末の、予言とか、そんなことかなと思っております。で、答えます。前受けしてる間に時間がなくなってしまいますので、テキストを見ていきたいかなと思います。で、読みながら進めてまいります。ですね、で、いきます。詳細ってことで、この1ですね。週末の日は神の怒りの日。読んでいけばわかるかなと思って読んでいきます。キリスト教会に流布する終末教理に関する問題点はたくさんある。ちょっと言い方が、きつい言い方です。すみません。その問題点は端的に言えば、初めから終わりまで何もかを間違えているという。これも決めつけたような言い方で恐縮ですけど、私の独断です。ですなわち彼らは終末の日に誰が裁かれるか知らない。未信者が裁かれる日だとばかり思っている。しかし事実は単に未信者だけでなくクリスチャンも裁かれる日だ。さっきうちの娘がですね、メッセージの助けじゃないんですけど言ってくれたように、マタイ13章読むとわかると思います。その中で、良い魚と悪い魚って書いてあるんですね。魚なんですね。だから、どっちも同じじゃないですか。片方が良い魚と片方が悪い熊だってちょっと違うかなって、片方は信者で、片方は未信者かなと思うかもしれませんけど、魚は明らかにペトロにイエス様は言われたように、あなた方は人間を取る漁師にするって言ったんですね。漁師が取るのは魚を取るわけですよね。ガリラ湖で魚を取ってるんですね。まあ、クリスチャンなんです。で、だけども、そのクリスチャンの中に、良い魚と悪い魚があるっていうのは聖書が語ってるメッセージです。で、同じ13章の中では、良い麦と悪い麦って書いてあるんですね。良い麦、毒麦ですよね。でこれも、良い納豆とですね、悪い、毒キノコって書いてあるんですね。どっちも麦なんですね。だからどっちもクリスチャンなんです。で、受け入れられないんですけども、でも、さっきうちの娘が言ったようにですね、福音派をはじめ、日本のキリスト教会、日本だけじゃないんですけども、クリスチャン耳障りのいい教理をずっと受け入れちゃってるんですね。だから耳慣れされちゃってるんですね。でも皆さんが、そういう、耳障りのいいことのみ聞きたいって言うと、ちょっとこのセミナーは違うかもしれないですね。でも、大事なことは本当はどういうことかなというふうに思っております。で、ポイントは、ここに書いてあるんですね。事実は未信者だけだからクリスチャンも裁かれるというふうに、これは私の独断じゃなくて聖書を語っていると思います。マタイの13章、 普通に読んでいけばですね、読みるとドグミって書いてあるんです。どっちも麦なの。どっちも麦は御言葉はパンはですね、麦パンは麦からできますけども、御言葉や神の御言葉やメッセージによって成長する、生きていくクリスチャンの盾であるというふうに理解します。で、良い麦と毒味があるんですね。どっちも麦なんです。しかも見分けがつかないって書いてあるんですね。マタイ13章を見るとですね、だから引っこ抜くなんて、どっちのか、良い麦と悪い麦、毒味と思って良い麦引っこ抜いちゃう、ありえますよね。教会でね、あいつ悪いやつ、人相悪いやつだ、信仰おかしいだろうって、実は立派な信仰だって相当きちんとやったらですね、乳話だけど裏で偽善だったりですね、これ確かにありえます。良い麦も毒味もですね、聖書が言う通りです。だからクリスチャンで、でも、それでも、またね、13章の結論は、世の終わりには区分ができるぞっていう、それは結論です。だから、どうぞ、皆さんはそうではないからセミナー来てると思ったんですけども、自分の希望的観測で、教理を読むのは虚しいしですね、危険であります。なぜなら、永遠の命がかかってるからですね。そんなはずじゃなかったってですね、ラザロと金持ちの金持ちみたいなですね、暑い日の中でいくら叫んでも意味ないんです。ちょっと虚しいですよね。ぜひこんなセミナーにわざわざ来たんで、そういう時だけでもですね、どっちが正しいのかよく考えたいというふうに思います。そしたらね、なんか足しになるかと思います。で、そんなこと言っているうちにだけでは時間が過ぎてしまう。また彼らは週末の獣の国、すなわち週末の観覧時代の主役となる国を見誤っている。ヨーロッパはその国であるとしている。しかし聖書の暗号はアメリカこそその国であると述べている。聖書の暗号もそう言ってもいけますけど、我々も9年、8年ほど前からそう言っています。正確に言うと2001年9月11日頃ですね。同時に正しさがあった頃ですね、神様に示されました。アメリカについてですね、お前に知らせることがある。何でしょうか。ガーッと一週間ほど祈ったんですけどね、わかりました。アメリカこそ黒幕で、この国こそ、聖書がかねてから変わっている国だってわかったんですね。どうしてわかったのかって、今でも不思議ですけどね。で、それは私一人の確信でありました。誰も同調する人いなかったですけどね。最近分かりました。今年の1月になってか分かりました。聖書の暗号も同じことを言ってるんですね。で、本を出しました。って宣伝じゃないんですけどね。来たから。あんまりその暗号が私は嬉しかったね。この表紙に載ってるんです。嬉しかったって言うんだけど、ここに書いてあるんですね。ダニエル書2章の中の終末の獣の国ですね。ネブカデネザルの像のですね、頭、胸、腹、そして足ですね。で、足の部分が終末の獣の国なんです。その記述が、見えないですよね。緑の部分なんですよ。それと全く交差して赤の部分、これ、アメリカって書いてあるんですね。で、アメリカがその国だというふうに聖書は語ってるんですね。で、これで、勇気100倍落ちたという感じなんですね。で、だから、今までは小さくなったんですけども、ちょっと声が大きくなってですね、アメリカって言うとみんなに馬鹿されたんですけどね。ちょっと声が大きくなって、どっちが間違っているのかとかですね、ちょっと反論できたりします。で、こうすると単に冗談ではなくて、本当に聖書の暗号がそんなに語っているとですね、真面目に考えるレベルのことではないかなと思いますけども、そんな感じですね。だから言いたいことは、そういういろんな教会の教義に喧嘩を売るというわけではありません。ただ、もしかして、正しい、間違いがあるから、もしかして我々の教会になぜだかわかんないけども示されることがあるならば、どうぞ多少でも耳を傾けていただいてですね、ことは永遠の命に関することなんで、一緒に再考しましょうということですね。で、その後、そもそも終末におけるクリスチャンは神がどう考えているのかという根本的な事柄を理解していない。神はクリスチャンを祝福し、終末の日においても神はクリスチャンすべてを喜んでいると理解している。しかし事実は、週末は神の怒りが爆発する日、廃墟の神のために対して神の怒りが降り注ぐ日である。不吉な表現で大変恐縮です。ただどうしても言い方がきつくなってしまうんですけども。何回かこういうことが来ました。週末は神の栄光が現れるし、クリスチャンの栄光が現れる日。それもそうかもしれないし、黙示録なんかを見るとそういうことも書いてあります。花嫁はですね、干からって、そして、 夫に迎え妻のようにですね、そういう面もあります。だけどこれクリスチャンの一部です。だけどそうでないクリスチャンたくさんいます。インプバイロンとか呼ばれてるんですね。でこれが正解なんですけども、その辺が違ってるかなというふうに思います。でも我々の理解を押し付けるつもりはありませんけども、聖書を読んだ限り普通に考えるならば、世の終わりの時っていうのはですね、どんなクリスチャンに対してもというわけではありません。しかし廃教のクリスチャン、神のために対して神の怒りが爆発寸前かって、そういう時というふうにしか読めないんですね。私の読み方が間違ってるとかね、曲がってるってことはとか、性格が曲がってるってことはあるかもしれませんけども、否定はしませんけども、でもそんなようにしか読めないんですね。で2番目、旧約の最後の日々、すなわちイエスが諸降臨されたときは、明らかに神の怒りが、神のために対して降り注ぐかという切迫したときであった。以下の言葉の通りで。以下に書いてありますよね。それは、バプテスマのヨハネのが現れたときのことであります。このときは、新約の聖書に書いたんですけども、でも聖書的なニュアンス、理解っていうのは、我々が見る限り、これは旧約の終わりです。ちょっと複雑な言い方で恐縮なんですけども、イエス・キリストの会われた時とか、バプテスマの時に出てくる登場人物を見る時ですね、ある時は祭司が出てきたりとかですね、またはレビ人が出たりとかですね、これはモーセの延長なんですね。モーセのとかアロン、祭司とか、これまあレビ族とかですね、もうアロンの延長なんですね。でも真の意味では新約、教会の始まりってペンテコステなんですよ。だから、そのちょっと前っていうのはある意味で、このイエスマンあえて、この時っていうのはある意味で、旧約の終わりということを言えます。そんなこと初めて聞いたかもしれないけど、そういうふうに聖書は書いていると言います。で、その時のポイント、問題点というか、神がどのように、その時の人々を、見ているかっていうのは、この今、兄弟が読んでいただいた、マタイ3章1節から10節までですね、ここに書いてあるんですね。で、バプテスマ・ヨハネがまさに出てきたんですけども、彼は主の道を備えようと言ってんですね。で、曲がった道をまっすぐにしようとかですね、凸凹には平らにしようと言ったんです。何を言ってるかというと、道が曲がっていたんです。悪路だったんです。で、穴ぼこも開いていたんです。これは主の道が曲がっていた。だから、まっすぐ歩いていくと、みんなつまずいて倒れたりです。穴に落ちたりですね。曲がってるから変な方向行っちゃって迷ってしまったりということです。何を言ってるかというと、神の民の教理が曲がっていたり、教えが曲がっていたりですね、霊が曲がっていたり、まともじゃないと言ってることを言ってるんであります。で、その時に、バプテスマ・ヨハネが、神に使わされて、そして、神はどのようにこの時代、ヨハネの時を理解しているかということを書いています。で、何を言っているかというと、7節。しかし、パリサイ人やサデカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼に言った。マムシの末たち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのかと言ったんですね。で、この言葉が、この時代に対して、神がどのように理解しているか、まあ、感情的に言えば怒っているか笑っているか喜んでいるかっていう、そういうことであります。大雑把な話ですけどね、それは理解しなきゃいけないと思うんですね。 100% とか 99.5 とか 99.6 とか、そういう細かいことじゃなくて、白か黒かっていうレベルで理解しなきゃいけない。でもここにはっきり書いてあります。神はこの時代を喜んでおり、パリサイ人、サドカイ人、または全ての民の信仰の歩みを喜んでるとはヨハネは言わなかったんです。ヨハネは神から使わされたんで、彼の言ってることは神のまさに思ってることであります。逆に必ず来る御怒りというふうに書いてあるんです。だからこのまま行くと、この時代は怒りを受けて、で神の怒りですからですね、ただ怒鳴っただけではすいません。実際的な裁きとか命を失うような裁きって伴ってくるんですね。実際にそうでありました。この後、結局神のため、悔やためないですね、キリストを十字架につけてしまったんですけど、神の怒りは爆発したという感じで、その後、40年後にはエルサレムはローマによって占領されて、最後の一人まで殺されてしまったんですね。徹底的な殺戮なんですね。で、これは他人事ではありません。 イエス・キリストの3年半に起きたことっていうのは、終末の3年半で繰り返されるというふうに理解します。で、イエス様が言われたように、エルサレムが軍隊に囲まれたらって、これはこのイエスの時代の後の、まさにその世紀の裁きですけど、それがそのまま終末にずっとオーバーラップしてですね、世の前のキリストが来た時のこととオーバーラップしてるんですね。だから、再現するという理解が正しいと思います。だから、何を言ってるかっていうとですね、神の怒りは、旧約の神のための終わりの時に来ました。で、事実、旧約の神のためは、冒涜を改めずに、最後に、預言者たちを殺して、最後に使わされてきた神の子も、十字架で殺してしまって、神の怒りは収まることなく爆発して、彼らは、受くべき裁きを受けてしまった。これは文字通りであり、実際の歴史に起きたことであり、現実に起きたことなんですね。これは、しかしまた、今の時代の、教会時代、新約の時代の我々に対しての警告に書かれているというふうに思います。何を言っているかというと、再現するんではないかというふうに思います。で、何しろ、ただ、一点、理解していただきたいことは、繰り返しますけども、必ず来る、神の喜びとか、必ず来ている、神の、一人一人に対しての愛の抱擁とか書いてない。過去にはっきり書いてあるのは、必ず来る神の御怒りって書いてあるんですね。だから来るって言ってるんです。で、実際に来たんです。我々はこれは2000年も前のことなんで、過去のこととして今理解できます。これは来たんです。で、そういうもんであります。で、だから、で、この時代の人たちは、理解しておりませんでした。神の怒りということをですね。でも、現実に神の怒りは積もっており、そして爆発寸前で実際に爆発してしまったんですね。これが歴史の時代に起きたことであります。だから、同じ、ことが世の終わりに繰り返されて、今の新約の神に対して、根本的に繰り返しますけど、間違った理解をしています。神は愛で、それは神は愛でないとは言いませんよ。聖書に確かに書いてありますからね。だけど、でも、不信の神の民の不信に対して神の怒りが爆発寸前の時が今の世の終わりであるというふうに理解できるかなというふうに思います。で、その下の方を言います。この日、バプテスマのヨハネが登場した日は、旧約の律法を行う祭司レビ人が登場する日である。すなわち旧約の終わり、終末の日である。この日に、バプテスマのヨハネは必ず来る御怒り、すなわちこの時は神の怒りが今にも望もうとする時代であることを述べている。そして神の怒りが望む結果、良い実を結ばない木が切り垂らされることをも述べている。このことは比喩でも例えでもなく、その後実現し、良い実を結ばない木、パリサイ人、祭司長たちは切り倒され、神の恵みから離れた。皆さんも木なんです。もちろんそうです。ね、私は、ブドウの木、あなた方はその枝でるなって書いて、表現もありますけども、オリーブだとか、ブドウだとかですね、イチジクだとかですね、神の民は木に、例えられます。だけど、良い実を結ぶかもさないかと、結ばないかってことですね。で、このバプテスマのヨハネの時は、明らかに結ばない木は切り倒され、と言われました。で、ヨハネの、この言葉は脅かしとか、こけ脅かしではなくて、現実に、こういうことをバプテスマのヨハネから目の前で聞いても、結局は、このマムシの末だか、パリサイ人、サドカイ人は、悔い改めませんでした。で、逆に、来た、その後に来た、バプテスマのヨハネも殺されちゃいましたよ、首切られてですね。つい来た、今度はイエス・キリストを、ミシアだって言われた人を今度は十字架につけて殺しちゃったんですよ。悪いことばっかり重なってるんです。で、切り倒されてしまいました。彼らは、必ず来る身から受けちゃってしまったんですね。で、どうか、これは歴史に起きたことでありますけども、しかし、我々の警告のために書かれているっていう、こういうことを見ていきたいと思います。で、その次のページ。そして救い主イエスを受け入れることができる結果、ローマによるエルサレムの攻撃の日に滅ぼされてしまった。旧約の最後の日々、終末の日々は神の怒りの日であり、その怒りは未信者というより、行いを改めようとしない神のために臨んだのであるということですね。で、もちろん未信者も裁かれるかもしれませんけども、 立法を持たない者は立法を持たないままで滅びるって書いてあります。立法って神の言葉です。聖書を持たないで未信者は滅びる。なぜなら旧黙示録にどこにこう書いてある、お前の未信者の裁きをこう書いてあるって言ったって未信者は聖書を読みませんから、意味ないんです。黙示録はクリスチャン向けに書かれてる。だからこの警告はクリスチャンに向けて書かれてるんですね。で、3節。同じことが新約の終わり、教会時代の終わり、終末の時代に再現することが想像できる。すなわち新約の終わりには新約の神の民に対して神の怒りが爆発するのである。冒涜の極み、背信の極みの教会に対して神が最終的な怒りを発するとき、それが終末なのである。でわざわざ厳しくわざわざ言ってるつもりはないんですけども、残念ながらクリスチャンはだんだん堕落してきてるんですよ。おかしくなってると思います。私も洗礼を受けてからもう40年経ちますけどね、40年のクリスチャンはもうちょっと真面目だったかなと私自身が真面目になってるかもしれないですけども、もうちょっとやっぱり明らかに世の中もそうですよね。世の中は昔はね、男女交際でも何でももうちょっとつつましやかだったんですけども、今はちょっとどうかなっていう感じなんですけど、教会もそれに連れてはいけないんだけど連れてますね。だからやっぱり残念ながらだんだん冒涜へ来ちゃってるっていうのは、客観的に見るとやっぱり事実かなと思っております。で、4番、現代の教会を客観的に見るならこのことはさらに真実であることは理解できる。地獄はない、セカンドチャンスがあるなどとの認識恐竜は横行し、神のための不信は極まっている。終末に裁きがあるとの聖書の建国に関しては、その前にもう一回キリストの再臨があり、神田前に教会を挙げられることになっているから大丈夫との嘘恐竜、神田前に結論を示して、神の言葉に対抗する愛様である。書いてる人のこう感情が出てますよね、これ。ちょっと感情が行き過ぎて、もうちょっと客観的に書いてほしいかなと思っています。で、またキリストは復活していなかったなどの嘘も大いに広まっており、廃墟は大いに住んでいる。そういうことを言ってるんですよ。ダヴィンチコードとかね、イエスの墓はどうかとかですね。ね、そういうことになります。嘘は広まっております。で、神は今の教会の状態を喜んでいたり、同意していたりするのではなく、逆に背信の教会に対して神の怒りが爆発寸前、それが今の時の正しい見分けである。まあ、客観的にはこういうふうに読めるんですけどね。で、神のための時代の終わりは廃墟に進む。その結果、神の怒りが爆発する。これは望ましくはないが、しかし聖書の神の民が繰り返し犯した歴史である。すなわち、ダビデ以来、十数代続いた王の下で、北イスラエルはバール、アシラ崇拝、不信を繰り返し、最後は神の怒りの中で約束の地を追い出され、アッシリアへ捕囚となっていた。北イスラエルの最後の日々、終末の日々は神の怒りを買う時となった。 そうなんです。ね、北イスラエルは最後の王もアッシリアに捕囚になりました。で、約束の地を出ていったって、これ、聖書的な暗示があると思います。例えの意味合いとしては、我々が神の約束である入るべき御国に入れないっていうニュアンスを感じるんですけどね、どうでしょうかね。だからね、別の違法の地に行っちゃったから別のものになっちゃったんですね。残念ながらですね。で、これは残念ながら時を経てだんだんだんだん廃墟に行ってしまって、そして別の方へ行ってしまうっていうのはで、少なくとも聖書の歴史の中では繰り返し起きていることであるというふうに思います。で、アッシリア北イスラエルの歴史は明らかにそうであります。彼らは最後に良くなったんじゃなくて、最後はアッシリアの捕囚で終わっています。そして、6番、同じく南のユダ国もその最後の日には不信の家に神の怒りを買い、彼らは同じく約束の地を追い出されバビロン捕囚となっていったということですね。これはよくご存知のように、バビロン捕囚ですね。ユダ国の歴史のその最後の日々、終末の日々は神の怒りを買う日だったのである。まあ、ここに書いてあるとおりであります。で、これも、意図を踏まえず、聖書の中に書いている旧約の神のための歴史を客観的に考えるなら、これは事実ですね。で、わざわざ神が選んで、特別に選んだカナンの約束の地には彼ら入ったんですけども、最後にはそこを出されて、追い出されて、捕囚となって連れて行かれちゃった。受け継ぐべき地を受け継がなかった。これは、カナンの地ってアブラハムが神様に約束された特別な地なんですね。アブラハムも、で、これは、アブラハムは、地上ではどんな土地も持たなかった。一生、旅として暮らしていった。でも彼は、 入るべき天の御国の望んでた。だからこの約束の地って、神様が約束してくださった我々の御国の、象徴じゃないかなと私は理解しています。でもユダも最後にはユダ国も最後には約束の地を追い出されちゃったんですね。で補修のためになってバビロンに行ってしまったんですね。これは残念ながら、でこれは神の怒りを買ってるんですね。でこれは事実であります。だから何を言いたいかというと、昔のことを振り返って、昔のことをただただ振り返るんじゃなくて、今の我々この時代に関して、新約の最後の時代に関して神がどのように思っておられるかということを聖書的に見たいということは趣旨であります。で、ぜひ後半の方にポイントがあります。今の時代はどういう時代だと聖書が語っているのか、それを見たいと思います。でも残念ながらキリスト教会に伝わっている教理って非常に自己中といったらですかね、全くこの何て言ったらですかね、信者にこびへつらっているようなですね、教理であります。どこかで聞きました、どことは言いませんけど、どっかの進学校の偉い人がね、観覧前経験説を私は言いたい観覧後経験説を言うと信者が減りますっていうそんな風に言ってましたけど、正確かどうかわからないですけど、確かに減りますよね。うち減るっていうか増えないですけどね、うちそうです自慢じゃないけど、まあ、それはそれだけの理由じゃないだろうと思います。多分牧師のメッセージ下手だとかですね、ユーモアがないとかですね、あるかもしれませんから、それだけではないかもしれませんけども、そういうことではない。でも信者が来ないからといって教理を曲げるってどうでしょうかね、いかがなものでしょうかねそれは全然間違ってますよね。でポイントは明らかに世の終わりに神に怒りが来るっていう、残念ながら神のためには堕落して不信になっていくっていうのは、普通に客観的に考えて、また現状の教会を見て、やっぱり言えることではないかなと思います。で、7番目、同じ教会時代の終わり、終末の日は、新約の神のための配信の家に、配信の家に、神が怒りを発するし、そう考えるのが聖書的な結論である。今のキリスト教会で言われている終末の日にも、教会は苦難に遭わない。神田前に敬虚されるとは、聖書と縁もゆかりもない人工話、空想話だ。ちょっと失礼ですけど、空想話って言葉は聖書の中で出てくるんですよ。空想話ですね。どう見ても空想話だと思うんですけどね。私にはそう思いますけども、まあ、信じてる人にとってはね、イワシの頭もなんとかじゃないんですけど、やっぱりなんかそれ真理で見えるかもしれませんけども。で、8番、以下の箇所は皆、神のための不信、配信不信に対して、発せられる神の怒りと理解するのが正しい。ヨハネの黙示録14章10節、そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのブドウ酒を飲む。また聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。で、神が怒りを発し、そしてそれは単に言葉だけではなくて現実に裁きを伴って、そういうことを地獄の裁きを伴って、その怒りが実現してしまうという黙示録は明らかにそういうことを語っています。だからどうぞ、単に空想の話とかですね、これはテレビのね、アニメみたいにですね、ああ面白いとかですね、危ないとかですね、ヒーローが危ないとか思っても、やっぱり30分のそのテレビが終わればそれまでの話ですね、現実とは何の関係もない話ですけども、これは現実に関係しております。我々の永遠の命と関係することなので、そういう意味合いではセミナーは多少は意味があるかなと、まあ、正しいことを語ってればですけどね意味があるかなと思ってます。我々は思っております。そしてここでは混ぜ物なしに包まれた神の怒りのブドウ酒って書いてあるんですね。ブドウ酒というところにポイントがあります。今日も我々生産式を行いましたけど、生産式は、何を飲むかというとサイダーじゃなくてブドウ酒を飲むんですね。で、これはクリスチャンと関係があるんです。分かるように、クリスチャンと関係があるぞと分かるように、わざわざブドウ酒ってことを使ってるんですね。わざわざ使ってる。 これね、毒カレーとかね、でもいいかもしれないんですけど、わざわざ神様が、異界の葡萄酒って書いた意味があるんです。ね、そういう意味で、それを理解しなきゃいけません。クリスチャンと関係があるぞと言ってるんです、この怒りはですね。で、その後、ヨハネ黙示録14章19節、そこで見つかりは地に鎌を入れ、血の葡萄を刈り集めて、神の激しい怒りの大きな酒に入れた。ここでも怒りが発せられてるんですね。ここでも同じことを言ってます。怒りの、血の葡萄を刈り集めて、葡萄の酒に伸びせた。ここでも葡萄が出てきますね。葡萄は繰り返していますけども、クリスチャンと関係があります。他の箇所ではね、私はブドウの木、あなた方はその枝であるって書いてあるんですね。だから我々と無関係ではありません。だからクリスチャンと関係があって、クリスチャンとこの裁きは関係があるぞと言ってないです。だからどうぞそのように理解してください。で、よっぽど意図的でなければクリスチャンと神の裁きとか怒りが関係ないとか、神怒ってないっていうのはよっぽど特別に意図的に読まなければそういう結論はありえません。普通に読んだら明らかに神怒ってません。だって怒り怒りって目視録しょっちゅう出てきます。笑い笑いとか出てません、ね、ありますか？ジョークとか出てないですよね。怒りですよね。神の怒りって書いてますよね。そうとしか読めない。そうですよね。で、ヨハネの黙示録15章1節、また私は天にもう一つの巨大な驚くべき印を見た。真の見つかりが最後の7つの災害を携えていた。神の激しい怒りはここに極まるである。で、激しい怒りがここに極まるということですね。だから何しろ世の終わり黙示録の時っていうのは神が怒ってるんです。これはどんなに意図的に読んだ人でもそれは否定できないんです。笑ってるとか書いてないんです、聖書はですね。ね、そういう感じであります。で、その怒り、問題はその怒りが誰に対してかということですけども、教会では未信者が怒りを買ってる。我々は神の愛のもとで神の前にも慈悲深くもあげられるって、終わったら神の全て災いとか全て終わったらあっとスーッと降りてくるって言うんですね。すごいいい話ですけど、絶対ありえない話だと思うんですね。だけどどうぞ明らかにこれはクリスチャンと残念な無関係ではないっていうポイントを出てください。で、ヨハネの黙示録16章1節、また私は大きな声が聖所から出て七人の御使いに言うのを聞いた。言って神の激しい怒りの七つの鉢を血に向けてぶちまけよう。鉢っていうのも少なくともクリスチャンと無関係ではないんですね。イエス様がパンをひたひた最後の晩餐でひたひたのもこれも鉢かなんかだ、確かそうです、鉢なんですね。で、これが、やっぱりそういうキリスト教用具が、この黙示録の中でたびたび使われてるんです。これは暗示されてるんです。我々が気づくようにですね。どうぞ、怒りが、そういう感じですね。で、ヨハネの黙示録16章19節、また、大きな都は三つに裂かれ、諸国の民の町々は倒れた。そして、ダビデは、神の前に覚えられて、神の激しい怒りの葡萄酒の杯を与えられた。で、ダビデも、関しても、怒りの葡萄酒の杯って出てるんですね。で、葡萄酒の杯は、今日も我々の教会でも小さな杯ですけども、生産で受けました。で、これなんですね。まさにこれと関係する。だから、クリスチャンと無関係ではないんです。で、明らかにいろいろ暗示してるんですけども、よっぽど盲目にならないと、これは、読めないってことはないと思うんですね。で、ヨハネの黙示録19章15です。この方の口からは諸国のために打つために鋭い杖が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの酒舟を踏まれる。酒舟はさっきの葡萄の酒舟ですね。だから、たびたび葡萄のことが出てきます。で、葡萄は特別なキリスト教用語です。なぜなら我々は生産の時に、ミルクでもない。サイダーでもなくて、紅茶でもなくて、しかし、葡萄酒を飲むんですね。で、これは、まさにそのことを語っています。だからどうぞ、我々無縁とは思ってはいけません。で、9番、パウロは必ず来る神の怒りの日について述べ、それから逃れられるよう語っている、第一テサロニケ1章10節。神が死者の中から蘇らせなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが、天から来られるのを待ち望むようになったか、それらのことは他の人が言い表めているのです。で、ここにも書いてますね。 やがて来る御怒りって書いてあるんですね。バプテスマのヨハネは必ず来る御怒りって書いてある。だから、その神の怒りの時は来るんですね。で、どうぞ、そして、旧約の神の民は、必ず来る御怒りの中で、多くの人が結局は悔い改めないで、滅びに入ってしまいました。ローマの、さっき言った西暦70年の、ユダヤ侵攻の時に、110万人ぐらいの人が殺されたって書いてある。すごい数ですよね。ほぼ全部すごいわ。ほとんどの人口が殺されたっていう感じですよね。ものすごいね、ユダってそんなに何千万人もいなかったでしょうから、すごい虐殺だと思うんですけど。でも、これは起きたんですね。だから、同じ意味合いでですね、それはほぼ、その、ユダヤにいた神のためにほとんどだったという感じなんですけども、同じ意味合いで、どんだけ今、クリスチャンの数は多くたり、多かろうと少なかろうとですね、神が、魚をふるっと、黙示録に書いてあるならば、そして神の怒りに臨むと書いてあるならば、やっぱり来ると思います。どんな形でっていうのは想像したくもないし、わかりません。けども、やっぱりそうだと思います。だから我々がしなければいけないことは、そのように書いているなら、必ず来る神の御怒りから、少なくとも我々は、逃れられるようにですね、行かなきゃいけない。求めるべきであると思います。しなきゃいけないとか命令はできません。なぜなら個々の人の自己責任なんですね。レムナントがいくら偉くてもそんなことは言いません。でも、我々ができるのはお勧めするぐらいですね。こういうふうに書いてあると読めるんですけど、どうでしょうかって、これ強制はしません。ただ、我々は、そんなふうな召しを受けていると理解してますんでですね、わからないながらも読んで、こう語ってるという、そんな感じであります。で、これで全部で3つのテーマをですね、テキストから喋る予定なんですよ。喋る予定なんですけども、まだだいぶありますよね。で、2番目はですね、随分喋ったと思ったんですけど、まだ半分いかないですね。ちょっとテキストは長く取りました。取りすぎました。で、大事なところだけ喋ってですね、あと、まあ、いいかなっていうところは後で、自習していただいて、家に持ち帰って読んでいただきたいかなと思っております。で、まあ、2番目、大きな格好の2番目、週末の日は神による罠の日っていうことですね。で、罠もちょっとね、どうも、なんかどんな言葉も、必要な言葉ばかり、ちょっと恐縮なんですけども、私が悪いわけではありません。聖書はそういうことをいろいろ書いてありますか。で、1、なぜ週末の教理は間違いやすく理解しがたく、誤って理解する人が多いのか。それはその日が神によって備えられた罠の日だからである。御言葉でですね、第一テサロニケ5章の一節、兄弟たちそれらがいつなのか、またどういう時かについては、あなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。死の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和だ、安全だと言っているそのような時に突如として滅びが彼に襲いかかります。ちょうど妊婦に生みの苦しみが望むようなもので、それは逃れることはしていけません。決してできません。ただ、これは罠ってことはここに出てきませんけど、しかしどう考えても罠みたいなもんですよね。平和だ、安全だって言っている時にですね、突如として滅びが来ると、これ騙された、騙し打ちか罠みたいなもんですね。でも、そういうもんなんだというふうに書いてあります。で、人々という、書いてありますけども、そのような、このような類のクリスチャンが必ずいるんです。で、明らかに神南前経験説とかですね、本当に信じ込んでですね、またヨーロッパがアメリカ、獣の国だから、まあ当分大丈夫とか、本当に信じ込んでたら、こういうことあり得るかもしれませんね。どんなに世の中変わってもですね、観覧の前に挙げられるから大丈夫と盲信しているとですね、あり得るかもしれません。でも、罠にその日が来ると書いてますね。で、ここでは、人々が平和だ安全だと言っている、まさにその時、罠のように滅びや彼の襲いかかることが描かれている。2、なぜ週末の日、人々は滅ぼされるまで平和だ安全だと言っているのか。その理由は彼が信じ込んでいる週末教理のゆえであることが想像される。彼らの受けた週末教理によれば、彼らクリスチャンが神の裁きに遭うことはない。そう言ってんですね。クリスチャンと名が付けば、裁きに遭うことはない。これは誰が言い出したのかよくわかりませんけども。そうみんな思っています。でも、聖書とは違うと、少なくとも我々は思っています。で、本当に違うかどうかわかりませんけども、少なくとも我々は違う教理だなと思っています。逆にそんなことを言うから、クリスチャンはみんな、 変に油断してですね、おかしなことになるんではないかと思っています。でさらに確かに神の怒りの日は来るが、その前に教会はカンナを避けて天に上げられる。カンナの経験説ですよね。だから彼らは自分たちは平和だ、神と戦争状態ではない、安全だ、裁きに遭うことなど決してないというのであるということですね。しかし事実は彼らの信じ込んでいた終末教理こそ嘘を偽りガセネタなのであり、神が終わりの日に敗信の神のために怒りと裁きを下すとは聖書が繰り返し語る真理であるということですね。これはそうであろうというふうに思っています。で終末の罠に関して恐ろしいことは、それは人からではなく、神から来た罠であること。人からの罠は見抜けても、どうして神からの罠を逃れることができるだろうか、以下に書かれているって、ここで罠ってことはですね、旧約聖書に出てきます。イザヤ書8章13節、万軍の主この方を聖なる方とし、この方はあなた方の恐れ、この方をあなた方のおののきとせよ、そうすればこの方が聖城となられる。しかしイスラエルの二つの家には妨げの石とつまずきの岩、エルサレムの住民には罠となり落とし穴となる。ここで罠って書いてありますよね。多くの者がそれにつまずき倒れて砕かれ、罠にかけられて取られる。もう一回罠って言ってるんですね。で、そういうふうに書いた。だから、神様が罠など使うはずないっていう意見もあるかもしれません。ここではっきり書いてある。罠にかけられるぞって書いてあるんですね。どうぞ、聖書に基づいたことを言わなければいけません。で神の恐れした、恐るべき、神を恐るべきと書いてあるんですけども、残念ながらこういう方なんですね。だから、配信をいつまでも、どこまでも許すっていう方じゃないんですね。忍耐を持ってずっと見逃すけども、でも本当にどうしても食い止めないときですね、罠にかかるように、神の民が惑わされていくって、これも神から出たことなんです。聖書がまさに語っていることなんですね。で、なぜのイエスという方法はまさに神の罠であり、罠であり、その日偽善者不信者は一網打尽にされ、皆罠につまずいた。これ前に言ったかと思うんですけども、多くの人がイエス・キリストという人がメシアとして現れたときに、受け入れませんでした。で、結局は、結論はどうかというと、ほとんどの人は、エルサレムの住民は、十字架につけろと熱狂的に叫んで、そして捕まえて、そして、超えてしまったんです。ピラトはとどめた。何も罪ないと思うからやめろって言ったんですけども、いや、絶対十字架につけろって言って、殺してしまったんですね。で、そういうは、もちろんそういう神のために悪いって悪いんですけども、ポイントは、ナザレのイエスが本当にメシアかどうか、見分けづらかったということも言えるんです。その当時の神のために対して、もし同情して言うならばですね、前も言いましたようにですね。なぜなら、出身がナザレですからね。そこ時点でもう、ちょっと聖書の知ってる人に対しては、もうその時点でペケなんですね。ペケなんであります。私がね、例えば、運転免許取りたいとか言ってもですね、視力が 0.5 ぐらいだったら、これダメなの0.6 か7ぐらいじゃないですか。ダメですよね。視力がなかったら初めからべきなんですね。まあ、ナザレのイエスっていうのは、出身がナザレってことは、ナザレ生まれってことは、メシアはベツレヘムで生まれるってはっきり予言があるんですね。だからそれ時点で、ダメなんです。ところが、これが罠なんですね。神が仕掛けた罠なんです。で、どういう罠かっていうと、イエス様のお母さんであるマリアさんが、人工登録のためガーッとエルサレム行って、その途中に、陣痛が始まって、で、途中が行きだか帰りだかは覚えてませんけども、で、ベツレヘムで泊まるとこもない宿屋の馬小屋で産んだのという、生まれたとこはベツレヘムなんですね。でもそれは途中で、生まれたんで、それは戸籍にも乗らないし、誰もベツレヘムイエスとかも呼ばないんですね。だから、知る人ぞ知ることなんですね。マリアによく聞いたらそういうことがあったでーっていう、すごい隠れた秘密なんですね。こうやって全く、何でしょうかね。引っ掛け問題みたいなもんですよ。悪く言えばですね。でも、これは神様が用いた方法なんですね。罠なんです。だから、みんなに誰でもわかるような方法じゃないんです。だからそういう意味で、この時確かに神の怒りがですね、罠として用いられたということがあります。で、そうですね。また他の、 理解すれば、ねえ、ダビデの子だから、なんか王家の子として生まれるとか、そんなことがあります。いくつかのことで、確かに、彼らは理解しがたかったから、そうなんです、ことはあります。でも、イエス様は、ベツレヘムで生まれることも含めて、すべてのメシアに関しての予言を成就して生まれてこられたんですね。で、同じような罠が、やっぱり週末の日に用いられるだろうと思います。前も言ったと思いますけど、同じことを繰り返しています。だいたい10回ぐらい言ったら分かってくれるかもしれない。同じこと言いますけどですね。可能性あります。なぜなら、よくありませんか、大学の問題でですね、あそこの問題、あの教授はこういう問題をかけてくるかあったら、また同じことを、証拠にもなく同じ問題出てきたとかですね、これで50点得したとか、聞いたことないですか。そういうことあるみたいですよ。大学によってやっぱり過去問ってちゃんと勉強した方がいいらしいですね。私は学校受けるときそこまで勉強しなかったんで、ちょっとも分かりませんでしたけども、今言うと思うと、まあそういうことで。で、同じ、何を言いたいかというと、同じパターンが、なぜ、繰り返される可能性があります。なぜなら、同じ神様ですからね。やっぱり同じように、まあ全く同じパターン、ベツレヘムとか言うんじゃないんだけども、同じように罠がかけられる可能性は大いにあるというふうに思います。だから、どうぞ、見てください。で、今にして思えば、というか、改めて考えれば、もう罠にかけられ、ほとんど罠にかけられちゃったようなクリスチャンばっかりなんです。なぜなら、観覧前経験説って、ほとんどみんなそうですよね。で、アメリカで、ヨーロッパが、獣食いとかね、また復活ローマ帝国が獣食いとか、そういう距離が強いですよね。アメリカが獣の国だっていうと、これどうですか？教会で受け入れられますか？カルトに扱いされませんか？で、試しに出してみたんですよ。アメリカ獣の国って本とかですね。あとまた、黙食セミナー、アメリカは獣の国だって出したね。で、キリスト教の書店とかですね。あと、クリスチャン、某クリスチャン新聞ですね。名前ははっきり言いません。問題出るから。某クリスチャン新聞だから、特定新聞じゃないですよ。で、出したら、セミナーの広告ですね。で、ダメだっていう。おかしいっていうのに、やっぱり受け入れてくれませんでした。で、セミナーの広告はダメだったんですね。だから証拠にもないんですけどね。今度本を新しく出したんですけどね。この本の、宣伝載せてくれるようにクリスチャン新聞行ってきたんですけどね。一週間ほど担当の人が考えてくれたんですけど、ね、やっぱりダメでした。だからアメリカ獣の国ってこう、本に書いてあるんですけども、これカルト教員ようなんですね。そんな感じなんです。でも、はっきり言いますけども、私は自分はカルトだと思ってません。逆に、他の教義を信じている人が罠にかかってるんではないかと思ってるんです。もちろん我々がね、罠にかかって惑わされてるなら、それに越したことはありません。なぜなら、レムナントは10人も教会にいもりませんからですね、10人ぐらい以外で、全ての日本のクリスチャンが助かるなら、それに越したことはありません。でもやっぱり違うだろうと思います、残念ながら。罠にかかってるのは、惑わしにかかってるのは、多分、観覧前経験説とかですね、ヨーロッパ獣学とか、そっちの方ではないかと思います。で、レフトビハインドは、くせ者ですわね。そういうあらゆる嘘の教義をぐーっと散りばめてですね、小説風にしてですね、何千万というアメリカンクリスチャンとかヨーロッパンクリスチャンで騙されてるんですね。そういうことが、今は許される時代なんです。神が罠を、レフトビハインド等を含めてですね、そういう罠を、大いに許してる時代なんです。だから、神を恐れなければなりません。そういうふうに私は理解できます。別にマインド教育反対のレフトビハインドは憎らしいとかですね、まあ憎らしい、多少は憎らしいと思ってますけども、それだけじゃなくて、そういうレフトビハインドとか、その前は春臨済の地球最後の日とかですね、その前は、その前からずっとそうなんですね。ジェーン・エヌ・ダービーの昔からですね、おかしな教義ってガーッとキリスト教会の真ん中でずっとこう広がってるんですね。でもこれは神が許した罠がかけられている日なんですね。で、罠がかけられて実は多くのクリスチャンはそれにハマってるんですけども、見ていないんです。で、だから恐ろしい時代だなというふうに思います。で、神は恐るべきであると私は理解しています。で、我々が違ってるんで、我々が間違ってるんで、それに越したことはありません。でも、やっぱりどういうふうに客観的に考えても、また暗号から考えてもですね、我々間違ってるというふうには思えない。ますます確信強まればっかりです。逆に、罠にかけられてるって、そんな時代かなというふうに思っています。 イエスをキリストであると理解できたのは十二弟子をはじめとしたほんのわずかな人であり、他の人々、宗教の専門家であるはずの律法学者、パリサイ人たちは皆つまずいたのである。彼ら永遠の命を得られなかった。恐るべき立然とする罠が神ご自身の手で用意されたのである。で、神がかけられた罠っていうのは、人の罠とは違って、巧妙であって、なかなか罠を逃れることはできない。このことは理解してください。明らかに聖書は神ご自身が罠をかけているという、そういうことを表現しています。で、これは旧約の時代そうでありました。やっぱり、律法者パリサイ人はですね、全く大真面目なんですよ。とんでもないこのナザレのイエスってですね、神のために我々がここで頑張らなきゃどうするってことですね。ぐーっと義憤に燃えてイエスを捕まえたんですね。これ罠の罠ったらゆえんですね。偽善、彼らはやっぱり白く塗られた墓でね、やっぱり神は正しくなかったから、やっぱりそういう場に入っちゃったんですね。同じことは、世の終わりにもやっぱり再現すると思います。やっぱりこう、罠は、かけられるべきとはかけられている。でも、ペテロ・ヨハネみたいにあんまり学問とか知識なくても、正しく御言葉を行っていた人は理解する。そういう実然たる、厳然たる区分というのはですね、やっぱり起きるかなというふうに思っております。で、4番。いかにも神による、罠の日に関して書いてある。イザヤ 28-13、主は彼らに告げられる、戒め、戒め、戒め、戒め、規則に規則、規則に規則、ここに少し、あそこに少し。これは彼らが歩くとき、後ろざまに倒れ、手足を折られ、罠にかかって捕らえられるためである。それで預ける者たち、エルサレムにいてこの民を物笑いにする者たちを主の言葉を受け、あなた方はこう言ったからだ。私たちは主と契約を結び、弓と同盟を結んでいる。たとえにわか水が溢れ、越えてきてもそれは私たちには届かない。私たちはまやかしを避けどころとし、偽りに身を隠してきたのだから。だから神である主はこうおせられる。見よ、私は塩に一つの石を礎として据える。これは試み下手し、固く据えた、礎のたっとい頭やし。これを信じる者は当てることがない。私は公正を図りなのとし、正義を盛りとす。ひょうはまやかしの酒どころを一掃し、水は隠れ顔をしながす。あなた方の使徒の契約を解消され、弓との同盟は成り立たない。にわか水が溢れ、越えてくると、あなた方はそれに踏みにじられる。それを教えせるためにあなた方は捕らえる。それは朝ごとに教えせる。昼も夜も、この啓示を悟らせることは全く恐ろしいということですね。今の28章の13節、罠にかかって捕らえられるためであるって書いてあるんですね。だから罠は神がやっぱり用意するというふうに書いてある。で、罠にかかっていくんですね。で、これは他人事ではないと、これ読んでて、単に旧約の我々と旧約の時代のことで我々と他人事ではないというふうに私は読みます。石川の解説で、ここでも神の民が罠にかかって倒されることが書かれている。彼のことは、私たちは主と契約を結び、弓と同盟を結んでいる。たとえ、にわか水が溢れ、越えてきても、それは私たちには届かない、との言葉に関して、あなた方の主との契約は解消され、弓との同盟は成り立たないと神は答えている。これは今の、そのまま今の終末の神のために通じる。彼らは言う、神と我らに契約があり、たとえ観難時代に来ても、その前に挙げられるから大丈夫であると語る。また、クリスチャンと名が付けば、決して救いに漏れることはないので、罪があっても気にする必要はないという。しかし、そのような預けるために対して、あなた方の使徒の契約は解消され、弓との同盟は成り立たない。にわか水が溢れ、越えてくると、あなた方はそれに踏みにじられると言われているんだ。だから、罠にかかってはいけないんです。罠にかかっておかしな距離に引っかかってですね、そして、盲信してるんです。だけど、それは罠だというふうにここで書いてあるんですね。いざ来たとき、もう役に立たない、そういう、聖書に基づかない距離っていうのはですね。だから、神田前家系図でどう見たって空想話なんて、これをまともに信じてですね、どうするんですか、本当にそれなかったら、神田前家系図なかったら、誰が責任取るんでしょうか。そういうことですね。で、これ明らかに罠にかかってると思います。大量に罠にかかってるんですね。だから恐ろしいというふうに思います。しかし、そうで、だからであるかこそですね、我々は多少でも分かったらそれを語っていかなきゃいけないかなというふうに思っています。で、彼らの確信は妄想や誤解に基づいたものであり、御言葉に基づいたものではない、そういうことですね。だからこの旧約の時代もいたんです。我々は大丈夫だって変な根拠のない自信を持って、 使徒の契約がある、黄泉との同盟があるから我々は地獄なんか行くことはない、大丈夫だって言ってるんですね。でも地獄に入っちゃう、実際そうですよね。イエス様は言われました。立法者パリサイ人ですね、蛇をマムシの巣よ、ゲーナの子らって言ったんですね。ゲーナの子らって地獄の子っていうことですね。地獄の子っていうことは必ずあなたは地獄に入りますよって言ってることですね。で彼ら入っただろうと。だから旧約の神のためにもゲーナ地獄とは無関係でありません。新約の神のためにも我々は正しく歩まないならば、ゲーナ地獄とは無関係ではありません。それが正しい教理、正当教理に抵触しているかどうか分かりませんけど、聖書はそう語っているというふうに我々は理解するんですね。で、反キリストに関してもですね、見ていきたいというふうに思います。で、今日は反キリストのことをざっと見たいというふうに思います。時間にも限りがありませんで。3番目、反キリスト。反キリストはアメリカの圧倒的な強権の下で擁立される全世界のキリスト教会の指導者、支配者である。政治指導者はない。で、政治指導、反キリストって政治指導者、だろうっていう、そうであるはずだっていうような教理ってずっと広まってます。ね、レフトビハインドもそうなんじゃないですか。そんな感じである。でもそういう、特定の教理を洗脳するような映画だとか、小説だとかがバカ売れしてるっていうことは、裏を考えてみてください。やっぱり裏に陰謀があったり、または神がそういう罠を許してるってことはあるんですね。あまりそんなに物事を単純に喜べる時代ではもうありません。裏があり得るんですね。でも聖書を見た限り、明らかに反キリストっていうのはですね、宗教的な指導者であります。で、それをこれから見ていきたいと思うんですけども、黙示録13章11節、また私は見たもう一匹の獣が地から登ってきた。それは、には子羊のような二本の角があり、竜のようにものいった。この獣は最初の獣が持っている権威をその獣の前で働かせた。また、地に住む人々に致命的な傷を治った最初の獣を拝ませたってことですね。で、絵を描きますけどね、絵は下手なんですけどね。二匹獣がいるわけですね。で、獣 A ですかね。で、獣、もう一匹が獣で、もう一匹の獣は、子羊のような二本の角ですね。子羊の二本の角、どういう感じで、このぐらいですか。これじゃちょっと、まあいいでしょう。で、この A の獣は明らかにアメリカは政治的な国であると思うんですね。で、その、権力の下で、この獣、があるんです。この私の理解の結論だけ言います。皆さんがそんなように取るかどうか別ですけども、これは明らかにこれキリストと関係あります。子羊のようなって、子羊ってキリストですからね。日本の人はキリスト教会と関係あるんです。これはキリスト教会二つに分かれてますから、大体のこと言いますけども、プロテスタントとカソリックが分かれてますから、この時にはもうプロテスタントとカソリック、公の教会が獣的になっているのではないかと私は理解しています。それを、受け入れるか受けないか、絶対正しいか私にも分かりませんけども、そういうふうに理解しています。で、そうなってしまうって、これはだからもうちょっと先のキリスト教会は未来ではないかなというふうに思います。そうなっていくってこと。だから言わんとしていることは、教会はいずれ獣化していきます。それは強権の下でですね、アメリカの強権の下で、来年判決が立ってた、ガーッともっとそれが、死を伴う罰則とともに、聖書的なクリスチャンが圧迫されていくと思います。で、結局、教会っていうのは、獣的なものになっていくじゃないかと思います。まあ、それはあんまりちょっと時間は取れないんですけど、2番、反キリスト宣伝の切り札は、知る人不思議、また、霊の日である。黙示録13章、13節に書いています。また人々の前で火を天から地に降らせるような大きな印を行ったって書いてあるんですね。黙示録は明らかに例えと謎の書であります。あんまり文字通り取ってですね、天から火を天から降らせる、じゃあ大きな花火でもパーンと上がるのかなとあんまり思うのはちょっと芸がないですね。火は明らかにペンテコストの日に、聖霊が下った時に火のようなものがそれぞれの上に下ったって書いてある。聖霊、霊と関係ある。この、獣の前で降らせる日っていうのは、同じ例でも精霊ではないでしょうか。悪霊だと思うんですね。そういう意味で言えばね、今、トロントペンサコールをはじめとして、あらゆる聖界で下されている、霊ってまさにこれですね。これの走りです。ベニヒンとか、この走りだと思うんですね。 で、もっと大規模な形でこれはなされてくると思うんですけど、まあ、小規模な意味では、これは実現していると思います。この十三章、十三節、火を下せるって言うんですね。で、三番目、半径層を上回るものは皆殺される。無職十三章、十四節、また、あの獣の前で行うことを許された印を持って地上に住む人々を惑わし、次の傷を受けながらもなお生き返ったあの獣の像を作るように地上に住む人々に命じた。それからその獣の像に息を吹き込んで、その獣の像が物を言うことさえもできるようにし、またその獣の像を拝む者を見なくさせた。あの、獣って言ってるんですけど、獣は明らかに一つは、あの、国としての獣の国、アメリカだったり、もう一つは、キリスト教会全体だったりですね、あの、大きな存在です。だけど、反キリストっていう個人ってどこに出てくるかというとですね、獣っていう表現じゃなくて、私の理解では、この獣の像、像は、あの、まさにこれ、あの、反キリストっていう個人を指しているというふうに理解します。なぜなら、像って英語でイメージって書いてあるんですけどね、あの、同じ言葉がイエス様に書かれてるんですね。巫女は神の形でありっていう、その形っていうか、イメージってことが使われてるんですね。だから、同じ意味合いです。あの、目に見えない神の形であり。父なる神は真の神でありますけども、目に見えません。でも我々は見える形で現れないとわからない。そのために我々が見える、理解できる形で現れたのが巫女、イエス、キリストなんですね。だから見えない神の形、イメージなんですね。サタンは目に見えません。サタン見たことある人いますか？サタンの絵は見たことあると思うんですけど、サタンも見えないと思うんですけど、見たことありますか？まあ見てないですね。幸い、誰も見たことないで目の見えない、目に見えないサタンの形、イメージがですね、反キリスト。で、イメージ、像なんですね。像はイメージって言ってるんですね。だから、体現してるんですね。で、人間なんです。巫女、イエス・キリストも人間だったように、反キリスト、像は、これは、あの、例えの表現ですからね。あの、なんかこの、仏像みたいな像が歩いてるって、そういうイメージしてる人は、ちょっと貧困です、イメージ貧困。例えを全然理解してないんです。違います。そうじゃなくて、人のことを語ってるんです。で、それは誰か、どの人かという、あの、他でもない、反キリストですよね。で、だから、黙食13章14節で書いてあるように、山の獣の像を作るように地上に住む人々を命じた。だから、他でもない反キリストを立てるように、擁立するように、彼を、指導者として、キリスト、全世界のキリスト教会のトップのリーダーで立てるように、命じたっていうことを、ここで語ってるんじゃないかと思います。で、十分です。それからその獣の像に息を吹き込んで、霊的なことなんですよね。霊の力を与えて、その獣の像が物言うことさえもできるようにした。だから、まあ、いろいろメッセージとかするようにしたんですよね。だその獣の像を拝まないものを見どころさせた。これは文字通りだと思う。獣の像を拝むって言うけど、要は反決を拝まないものは、殺されるということであります。これは法律でなってくるだろうと思います。来年、聖書の暗号を語るんでは、来年反決が立つということですから、その時、こういう法律がだんだんで、来年、それが、施行されるかどうかわかりません。で、それが施行されるのは困難時代じゃないかと思うんですけど、まあでも、とりあえず判決とお披露目が来年あるんだろうというふうに思います。で、これが出てくるということですね。で、判決とかわざわざいろいろ書かれてるって、やっぱりこの人が何か意味があると思うんですね。で、このことは、このことを、もうちょっと拡張するな意味合いでですね、皆さんが時間があったら見ておいてください。ダニエル書3章の中ではですね、金の像のことが出てきます。で、これは反キリストのこの像のことをですね、もっと拡張するような形で書いてあります。ダニエル書3章1節の方タイトルはですね、金の像を作る。ネブカデネザル王は金の像を作った。その高さは60キュビト。その幅は6キュビト。66、666ってどっか聞こえますね。まさに反キリストと関係あるんです。で、そして、このダニエル書の中でも、この像を拝まないシャデラク、メシャク、アベデノゴ、ダニエルの友達は、炉の中に投げ込まれた人もですね。で、殺され、だから像を拝まないから殺されてる、まさにそれの予表ですよね。同じようなパターンになると思います。だから、ネブカデネザルの金の像は、そういうことは金とか、文字より金属の像ですけども、黙示録に書かれているこの金像は、人間のことを言っています。その人を拝まないとか、礼拝しないってはダメだってことですね。そういう時代が、来年をとりあえずお披露目して、その後、具体的になってくるという、 になるはずです。暗号が正しければですね。わかりません。来年になってないんで、これかどうか。来年何もなかったらちょっとこれはすいませんね、と謝るしかないんですけど、まあ、暗号ではそうかと思います。で、4番、反キリストの刻印を受け、礼を受ける日が来る。黙示録13章15節、また小さいものにも、大きいものにも、富んでいるものにも、貧しいものにも、自由人にも、奴隷にも、すべての人々に、その右の手か、その額かに刻印を受けさせた。またその刻印、すなわち、あの獣な、またはその名の数字を持っているもの以外は、誰も買うことも売ることもできないようにした。これは文字通りその手とか額に、バーコードだか入れ墨だかをこう入れて、そして理解するということもあるかもしれません。でも、霊的な意味合いもあるからで、二重の意味合いがあるかもしれません。で、右の手と額は暗示の組み合わせである。暗示の時、こうですね。手で、暗示して、額にこうです。これは教会の中で行われる暗示を通して獣で、刻印をされる。額と手に関して以下の箇所が参考になるかってことで、申命記11章18節。あなた方は私のこの言葉を心と魂に刻みつけ、それを印として手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。それから神の言葉、それに関連して手と額が出てくるんですね。神の印が、手と額の上にある。それと同じ名で反キリストの印が手と額につく。だから、これを見ると、反キリストの額と手ってどんな意味合いか分かってくるんですね、印をつけるってのは。すなわち、神に向かうような意味合いで反キリストを迎えて、反キリストを神のように受け入れろっていうことですよね。すなわち、反キリストの印を手か額かに受けるものとり、神との契約は破棄される。で、神の、印を、心と魂に刻みつけ、手に結びつけ、額に置いたものは神と契約を結び、神から永遠の命を受けるでしょう。でも、全く同じような意味合いで、反キリストに、額と手に、反キリストの印を受けたら、今度は反キリストの契約の方が有効になっちゃってですね、明確地獄に行ってしまう可能性が多いであります。ので、同じ意味合いなんです。反キリストは無意味に立つんじゃないんです。ただ冗談とかですね、お笑いで出てくるわけではもちろんありません。意味があって出るんです。うちにも時々無言ではかってくるんですよね。何も喋んないで切れるかわかんないんで、その時は私は思うんです。あ、絶対これオレオレ詐欺かなとか、振り込み詐欺かなと思うんですね。向こうは何も喋んないからわかりませんけどですね。で、彼ら、ね、私が男じゃなかったり、なんか、ね、人の良さそうなね、息子が、稼いでる息子がいそうな年配の女性が出たら、オレオレ詐欺言うと思うんですね。事故んちゃったよとか言ってね、俺だよ俺とか言ってですね、500万振り込んでくれないと助からないんだとか言ってですね、動転したお母さんが振り込んだらですね、可能性あるわけですね。で、結構被害はね、何億とかあるんだから、やっぱり実際に振り込む人いるわけですね。彼らは無意味に電話をかけてるわけではありません。ちゃんと採算が取れて、お金やっぱりちゃんとうまく騙せば、お金儲かる。500万でも1000万でもそうですよね。サタンも無意味に反キリストを起こすわけではありません。儲けがあるって、まあ、サタンの儲けと分からないですけども、要は、なぜか知らないけど、サタンはクリスチャンを大いに憎んでるんですね。一方的にどうしてそんなに憎まないのか分からないんですけども、そして永遠の命を何とか取り上げたいと思ってるんですね。意味があってやってるんです。反キリストを立てて、そして、その契約を結んだときに、神との契約はまんまと破棄されてしまうから、だから知らないで彼らにそう起こすって、そういう恐ろしい日が我々の目の前で起きようとしてるんですね。今までかつてなく今回もない、そういう日が来ようとしてるんですね。そういうのは今までキリスト教が常識なかったことなんです。ないんですね。それしかもそれキリスト教がど真ん中で起きるんですよ。ベニヒンとかキリスト教がど真ん中で正解やってますけど、でも彼は悪霊ですけどね、暮らしてるのはですね、許される時代に来てるんです。だから、どうぞ誤解してはいけません。神を恐るべきって聖書に散々書かれてるんだけど、理解してないんです。そういうことは許されてる時代に来てるんですね。で、5番目、反キリストとの契約。この反キリストの暗示を受けるのは、すなわち反キリストと契約を結ぶ、交わすことになる。反キリストと契約を交わす者は、キリストとの救いの契約とは無関係になり、破棄される。第一コリント11章25節です。夕食のうち、酒漬けをも同じようにして言われました。この酒漬けは私の血による新しい契約です。こういう契約ってことが書いてあるんですね。これを飲むたびに私を覚えて、これを行いなさい。
エサヤ山式の葡萄酒はキリストの血を表し、それはキリストとの契約を示す。同じ反キリストの葡萄酒、血、霊を額か、手に受ける者は反キリストと契約を結ぶものである。彼は配給者で、彼のキリストとの契約を破棄される。そういう隠れた意味合いがあるんです。だから、手とか額に受けさせるんです。そういうことですね。で、使徒の働き、3章25節。あなた方は預言者たちの子孫です。また神がアブラハムにあなたの子孫によって、血の諸民族は皆祝福を受けると言って、あなた方の先祖と結ばれた、あの契約の子孫です。だから、クリスチャンって契約の子孫なんですね。で、契約は有効なら、我々は天国へ入る。アブラハムは神と契約を結び、その契約を守り、地上では旅人寄住者として歩み、入るべき天の都、天国へ入った。同じくアブラハムの子孫であるイスラエルの民も、神との契約を守ることにより、天の御国を受けていた。また同じく新約イスラエルであるクリスチャンも神との契約を結び、天の御国の約束を受けているものである。で、契約っていうのは、ちゃんと守れば履行されるんです。私も、ね、賃貸契約結んで、団地に住んでますけど、家賃払えば住んでいいっていう契約なんですね。だから家賃毎月滞りなく払ってますから、いきなり次の日にね、大家さんが来て出てけってことはない。今んとこ、5、6年住んでますよ。ない。そういうことですね。で、同じなんです。皆さんも神、キリストと契約結んでから、ちゃんと御国に入る契約が結ばれてるんです。だけど、問題は、反キリストと契約を結んだことにより、キリストとの契約が破棄されちゃうってことなんですね。意味なく、反キリストそういうことを起こしてるんではないんですね。でダニエル書9章27節。彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と下げ物等をやめさせる。荒らすべき者が翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒らす者のように降りかかる。ここで一週の契約って書いてあるんですね。これも、レフトビハインドをはじめとして、いろんな、嘘ばっかり書いてあるストーリーではですね、これは中東の、イスラエルが中東で周りと平和条約を結ぶとかですね、ほとんどこじつけのことを言ってるんですけども、聖書的にちゃんと契約ってことを読んでないと、そういうとんでもない話に入るんですけども、今まで見たようにアブラハムの契約っていうのはですね、他の国と隣のアラブと契約を結んでるわけじゃないんで、神と契約を結んでる。だから、永遠の命とかそういう御国に関する契約なんです。で、イエス様が、契約の血である、葡萄酒の血であるって言ったときに、これも天の御国と関係するんです。同じように、反キリストが一瞬の間契約を結ぶっていうときに、契約を反キリストと結んだ人は、永遠の命を破棄されちゃうんです。だから意味があって、サタンはここで契約を結ぶんだよ。固い契約を結ぶというか、地獄の底まで引きずり込まれるということを言ってるんです。で、ここで彼、反キリストが一周7年の間、契約を多くの結ぶものを結ぶというとき、上記はアブラハムと神との契約、また聖餐式におけるキリストとクリスチャンとの契約を念頭に書かれていることを知るべきである。すなわち、キリストとクリスチャンの間で永遠の命に代わる契約を結ぶと同じ意味合いで、反キリストは多くのものと契約を結ぶのである。反キリストと契約を結ぶものは永遠の命を失う。ダニエル書11章28節。彼は多くの財宝を携えて自分の国に帰るが、彼の心は聖なる契約を適して欲しいままに振る舞い、自分の国に帰る。これは具体的にはですね、一回成就してるんですね。これはキリストが来られる前に現れた、アンテオコス・エピファネスとかそういう名前の、冒涜者がいたんですけども、これは歴史的に現れた。で、聖なるその神との契約を適してるんですね。で、欲しいまま振る舞い自分から。で、これは反キリストの方なんです。で、彼が憎んだ契約っていうのは、エルサレムと隣の国のパレスチナ人との契約ではありません。神との契約を憎んでる、聖なる契約をですね。神のためというのですね。これは永遠に伝えたる契約ですけども、それを歴史していろいろ欲しいままにいろいろ嫌なことをやっていったんですね。と同じように、これから起きる反キリストも、クリスチャンの契約を敵視します。だから、クリスチャンが何とかキリストとの契約を破棄するように仕向けるんです。そんなこと言いませんよ、もちろん反キリスト。私はそのためとしまして、当然言わない。言わないんだけど、裏ではそうだ。そういうふうに持ってくる。キリストの血を否定するようなですね、また聖霊を悪霊呼ばれしたりですね、そういう方向に持ってくるんです。裏に隠れたそんな意味合いがあります。で、ダニエル書10章30節、キテムの船が彼に立ち向かってくるので、彼は落胆して控えし、聖なる契約に切り立ち欲しいままに振る舞う。 彼は帰っていて、その聖なる契約を捨てた者たちを重く取り立てるようになる。ここでも、この日アンキリストの方であるアンテオコスエピファネスは、聖なる契約を捨てた者を重く徴用した。だから、聖なる契約っていうのは、神との契約であります。隣のアラブとか、契約じゃない。エジプトとの契約じゃない。そういう神との契約を捨てたものを重く徴用したんですね。同じように、終末の反キリストも、キリストとの契約を破り捨てるものを徴用する。そういう人がキリスト教会のトップとか、偉い人になってくる。そういう人がこれから活躍する、時代になってきます。逆に正しいクリスチャンを迫害されるような時代になってくる。こんな時代だから、キリスト教会で出世するってのは、ろくなことではないってことですね。で、ダニエル書11章32節。彼は契約を犯す者たちを、公言を持って堕落させるが、自分の神を知る人たちは固くたったことを行う。この反キリストの方であるアンテオコスエピファネスは、聖なる契約を捨てた者を堕落させ、る、罪を犯す。同じく罪の人と言われる反キリストは、クリスチャンを堕落させ、罪を犯させ、キリストとの契約を犯すように仕向けるということですね。だから、反キリストのことを他のテサロニケ手紙でしたっけ、不法の人、英語で言うと、マンオブシン、罪の人って言ってるんですね。だから罪を犯すように仕向けるんです。うまい方法でですね、来年起きる判決を見ててください。必ずそんな風に持ってきますけどね。でも自分の神を知る人たちは固く立ってことを行う。だからちゃんとキリストのことを理解している人はすべきことをする。そんな判決とは貧しく入らないってことですね。どうぞ皆さんはですね、そんな正しい歩みにですね、入っていただきたいかなというふうに思います。